ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報などをご紹介いただいています。今回はミルクックキッズクラブ学童指導員の福島和美さんにお電話がつながっています。では早速お話伺いましょう。もしもし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今回学童指導員の福島さんお話伺うということで、初めてこうしてお話をさせていただくかと思います。まずは福島さんについて伺っていこうかなと思うんですが、
はい
はい、学童指導員でいらっしゃるということなんですね、
はい、
いつもの保育士の先生方にお話を伺ってきたんですけれども、はい、福島さんはどんなお仕事を普段されているんでしょうか。
基本的には小学校から、はい、帰ってくる小学生を迎えまして、学校から家に帰るまでの間、うんうん、子どもたちが宿題をしたり一緒に遊んだり、はい、子ども同士が遊んでるのを見守ったりというような、そういうことをしています。
そうなんですね。小学校のお子さんたちの見守りということですかね、
はい
はい、ミルクックキッズクラブに所属されているということなんですけれども、宝塚市のこれは事業といいますか委託事業になるということなんですね、
はい
はい、普段はでは今ちょっと三田市の方で、ね、お電話つながせていただいているんですけれども、はい、普段は宝塚の方でお仕事されているということなんでしょうか。
そうですね、うん、私は、三田市と宝塚市と両方にいたりするんですけれども、多くのスタッフが宝塚市のスタッフが一緒になってきている形です、
はい、うん、そうなんですね、
はい、
やはりその宝塚市の中でも三田でもね、たくさんのお子さんが学童を利用しているというのは耳にしますけれども、はい、宝塚市の方でもたくさんのお子さんがこうして放課後を利用していらっしゃるということなんですかね。
あ、そうですね、はい、
はい、わかりました。どんな活動といいますか、そのお子さんたちとはどんなふうに普段お過ごしですか。例えば夏休みなんかが先日までありましたけれども、はい、その長い期間ですとか、そういった時はどんなふうにお過ごしですか。
そうですね、やっぱり、保護者の方も夏休みに、一緒に過ごしている方長いと思うんですけど、学童の方も朝の8時半から登所してきて、はい、5時まで基本的には空いて、まあ、延長でお仕事が長い保護者の方には7時まで延長している形ではあるので、はい、割と長い一日を過ごすんですけれども、まあ、今年で言うともう本当に暑い毎日だったので、ちょっと外遊びができないということで、部屋の中でイベントとして工作をしたりとか、まあ、絵本の読み聞かせもそうなんですけど、絵本読み聞かせをしたりとか、ここ数年はマリンバの合同コンサートの4カ所施設があるので、合同でコンサートを行ったりとかということで、まあ、毎日の遊びの中にもちょっと変化をつけられるようなイベントを用意して過ごしていました。
ですね、夏休み長いですもんね、はい、過ごす時間も長いですし、期間も長いですし、
はい、
いろんな工夫をしながら過ごしてもらってるん
ですね。そうですね、子供たち元気なので、はい、
そうですよね、
はい、
でちょうどミルクっ子通信の9月号が、はい、出たばかりということなんですけれども、ここの表紙がちょうどミルクっ子キッズクラブさんということなんですね。
そうなんです、これが今言ったコンサートの様子で、はい、
そうなんですね、はい、みんな、ね、注目しているそのコンサートの様子にすごくみんなが注目しているのを背後から撮っていらっしゃるお写真なんですけれども、はい、ね、楽しく過ごされたんでしょうね。
そうですね、クイズ形式に、曲のクイズ形式、アンケートを取ってくださって、子どもたちのリクエストに答えてくれたりとかってことだったので、どの曲がありましたかということで、ちょうどこれ答えてる頃かなと思ってるんですけど、
そうなんですね、はい、そうですか、まあ、なかなかこうマリンバですとか音楽に触れる機会というのも、はい、普段は、ね、きっとないことでしょうから、
そうですね、
はい、特別な機会を持てて嬉しかったですね、きっと、はい、分かりました。
そうだと思います、はい、
でその過ごし方の中の一つに絵本の読み聞かせもあるということで、はい、今回も絵本をご紹介いただくんですけれども、はいはい、9月号でご紹介されている絵本、 なんていう絵本なんでしょうか、教えていただけますか。
ヤーゴという本になります、はい、絵本になります。
はい、はい、猫ですか。
はい、
うん、はい、ではどんな絵本なのか早速聞いていきましょう。ストーリーはどんな絵本でしょうか。
はい、基本的にはニャーゴっていう、はい、まあ、猫が鳴く形なんですけれども、3匹の子ネズミとのこうやり取りを、うん、書いてある絵本なんですけれども、まあ、この出てくる猫はね、子ネズミを捕まえてって思ってるんですけれども、可愛い子ネズミたちが全然そんな風にならなくて、仲良くもなってないんだけどっていうような、なんかそのやり取りが面白い感じで、でもなんかその中に愛がいっぱいこう詰まってるような絵本になってます。はい、
そうなんですね。少しね、中身を中のストーリー私も少しだけ確認をしたんですけれども、はい、本当にこの子ネズミちゃんたちが注意を、ね、してくれる先生ですかね、いるんですけれども、はいはい、聞いてないんですよね。
そうなんです。もう、ね、学童のことを重なったりしてね、いるいると思いながら、支援でも呼んでながら、聞かないのよね、でも可愛いから、ね、注意はするんだけど、なんか許しちゃうところって、ね、もう子ネズミも子供たちと重なったりしながら、
ね、はい、しょうがないなと思いながら、そうなんです、見守っているような感じですね。
はい、
で、この本当は怖いはずの天敵のはずの猫ちゃんが現れても無防備にと言いますか、こう疑うことなく接している、はい、そんな様子も見られて、はい、純粋さも感じられてね。
そうなんです、はい、
ね、お子さんたちそこもね重なりますよね、純粋なお子さんの様子と。
注意してるんだけど、うん、なんか違う方向にこうお話がいって、うん、いやいやそうじゃなくてちゃんとしようってお話聞こうって言ってるんだよっていう時とかもあるんだけど、うん、はい、素直なのでね、本当にストレートで話しかけてきたりする姿とかが重なったりするなと思いながら、はい、
ね、なんか親心としてはドキドキヒヤヒヤする部分でもあるんですけれども、
はい、
なくしてほしくない純粋な部分だったりもしますよね。そうですね、はい、このニャーゴという絵本、読み方としては皆さんに読み聞かせる時の何か工夫ですとか、こんな風に読んでますというようなポイントってありますか。
そうですね、ニャーゴっていう言葉が何回か、うん、絵本の中でも出てくるんですけれども、そこの猫の気持ちが入った言葉では全然なかなかね子ネズミに伝わってないところもあるんですけど、うん、そこの読み聞かせをする読み方によって、気をつけて読んでたりとかして読み聞かせをしてました。はい、
猫ちゃんが登場する時のニャーゴですとか、
はい、
子ネズミちゃんたちが最後にこう真似をして発するニャーゴですとかいろいろありますもんね。
はい、
ね、そのニャーゴのこう言い方といいますか、
はい、
声色を少し工夫してみるというようなことですかね。
そうですね、楽しいとこかなと思ったりしているので、その辺に気をつけて読んだりしました。
はい、お子さんたちも真似したくなりそうですね。
そうですね、やっぱり読み聞かせ大好きなので、絵本読むよって言ったら寄ってきてっていう方があるので、自分たちが子ネズミたちみたいな感じで聞いてるので、猫のなんかこう大人が分かる感じとは違うまた受け止め方をするのかなっていう感じで、はい、なんか仲良くなったのかなみたいな感じで終わってるのかなとは思うんですけど、それはそれでいいのかなと思って、受け止め方、子どもたちの受け止め方とまた大人とは違うのかなと思いながら読み聞かせをしている感じです。はい、
ですね、このニャーゴという絵本、何かこう選ぶタイミングなどはありますか。こんな時に読もうかなと思ったりされる、そのタイミングってありますか。
実はこのニャーゴ、学童スタッフの猫の好きなスタッフが選んだ絵本でして、もう子どもたちもその先生猫大好きって知ってて、その先生のためになんか猫の部屋みたいのを作ったりとかして工作をするんですけども、なのでもう入り口も全然そこなんですけど、その先生曰く、まあ、今ってね猫家にずっといることも多いんですけど、昔って猫の作家もそう、作家さんもそうなんだったんですけど、猫って外に出て帰ってくるっていうことも多かったので、なんかその先生もこの作者の宮西さんの一日猫って 何して過ごしてるのかなっていう思いとか、そこに共感して選んだのようなことを言ってたので、はい、ね、猫ってね、いつも何考えてるのかな、うん、何してるのかなって、うん、お留守番の時何してるのかなっていう、なんかそこも含めて子どもたちに猫の好きなスタッフだったので、はい、伝わってるかなと思ってます。
ワンちゃんでもそうですけれども、猫ちゃんお家でお留守番しているとき、今なんか見守りの、ね、カメラがあったりしますけれど、ね、はい、なかなか、ね、こう考えていることとかその行動一つ一つって、はい、なんだろう、なんでそれしてるんだろうって思うことありますもん ね、
一日ね、それこそ家に、うん、猫ちゃんとか犬ちゃんの方が長かったりもするので、ね、そんな思いを書いたのが作者 の、うん、思いに共感してっていうところもあって、猫好きなのでっていうので選んで、子どもたちに読み聞かせをしたりしてました。
なんですね、まあ、もうお子さんたちに重なる部分も、ね、先ほどお話しされてた通りありますけれど、はい、そういったこう想像力が膨らむ部分でもありますね。
そうですね、はい、
わかりました、まあ、猫好きの方にはもちろんおすすめですし、ね、小さなお子さんをお持ちの ご家庭には、はい、あるあると思いながら読んでもらえる、はい、そんな絵本だということですね。
はい、
わ、はい、かりました。ミルクっ子通信9月号のおすすめの絵本はニャーゴという絵本でした。先ほど少し、ね、お話にお名前が出てまいりましたけれども、はい、作者は宮西達也さん、鈴木出版から出版されています。ぜひ手に取って読んでみてください。佐久島さん、ありがとうございます。はい、後半ではイベントなどの情報をご紹介いただくんですけれども、はい、今日はどんな情報がご用意されてますか？
はい、駅前広場で、10月から予定してます、子育てを楽しむプログラム、
はい
はい、これの申し込みが始まってますので、こちらの方、子育て中の方にぜひぜひ参加していただきたい。6回シリーズなんですけど、私も実は子供が小さかった15年前に参加させてもらった講座なので、ぜひぜひおすすめの講座かなと思ってます。
実際に福島さんも参加されていた
プログラム、はいはい、子供が小さかった頃に、はい、
そうなんですね。子育てを楽しむプログラムということなんですね、はい、全6回ということですけれども、はいはい、10月からお日にちは決まってるんですか？
11月の27日まで、はい、朝の10時半から12時ということで、10月1日、8日、16日で、11月の13日、はい、20日27日の6回になってます。
はい、わかりました。お日にちもう一度復習しておきましょう、はい、子育てを楽しむプログラムの日程です。
はい、
10月1日火曜日、8日火曜日、16日水曜日、11月13日水曜日、20日水曜日、27日水曜日の全6回、朝10時30分からお昼12時までのプログラムだということです。駅前子育て交流広場での開催ということなんですが、内容としてはどんなことができるんでしょうか？
基本的にはどんな風にいつも過ごしてますかっていう形で、進めてもらえたてか進めるような講座になってるんですけれども、参加したメンバーによって内容も少しずつ変わるということなので、なんかこう聞くというよりは参加するというような講座かなと思ってます。やっぱり自分だけじゃないんだって、子育てしんどくないんだっていうのが最後に思えたっていうのが何よりのこう気持ちかなっていうのを覚えてます。はい、
コミュニケーションを取ってということですかね。その参加された方たちのお話し合いといいますか、
はい、講師というか、サポート、話を聞いてくれて、じゃあ今日このメンバーだったらこのテーマで子育てについて話しましょうかとかって言って、子どもの食事のことに悩んでる時だったら食事だったりもするし、一日の流れで子どもが寝ないとか起きるとかっていうのもあったりとか、その時その時の参加者に合ったテーマを決めて、それぞれの意見とか、話を聞いてくださって、その参加者の話を聞けるっていうのもすごく同じ同じって共感できるような、そういう講座にしてもらえる講座だったので、今もそうやって続いてる講座なので、ぜひおすすめかなと思ってます。
まずご自身がね、はい、このことを知りたいなって思うことを教えていただくこともできますし、はい、それを周りの方と共有して、はい、お互いにこう励まし合うといいますか、
はい、
こんなことを悩んでるのは自分だけじゃないんだなっていう心強い気持ちになれたりする、はい、
そうですね、で一時保育付きですので、
はい、
子供と離れて、こうそのなんていうか子供を愛おしくも思える時間にもなるし、うん、離れちょっと、いつもずっと一緒の中離れられて、大人で話すっていうその時間も貴重だったりする時間になるのかなと思います。
そうですね。はい、一時保育があるというのはありがたいですよね。お友達とお話ししててもやっぱりお子さんがいるとき、まあ、自分自身の経験でもそうですけれども、はい、なかなかこう大人同士の話が進められなかったり、ね、はい、気になることあって聞こうと思ってても、まあ、聞きそびれたなと思ったりもしますから、はい、一時保育安心してお預けできる機会というのは貴重ですね。そうですね。
ここもミルクの保育、うん、保育者が預かってるという形になっておりますので、安心して預けてプログラムに参加していただけるかなと思いますし、はい、また一時保育をしたことがないね、保護者の方もまだまだ多い年齢の時かなと思うので、そうですね、そういう経験にもなるかなという思いがあります。
わかりました。はい、対象となるお子さんの年齢はあるんですか？
1歳から5歳ということになってます。はい、
はい、では1歳から5歳のお子さんを育てていらっしゃる親御さん、保護者の方が対象ということですね。
はい、はい、そうです。
で、一緒にいらした場合は一時保育もあるので安心してご参加くださいということです。
はい、
はい、こちらの参加費用ですとかお申し込みの状況はいかがですか？
今無料、参加費のは無料に、駅前広場でやっておりますので、無料になっております。
はい、
参加の方もまだこれから始まったばかりですので、18日まで、締め切り設けておりますので、はい、今のところ大丈夫ですので、申し込みしていただけたらなと思います。
はい、わかりました。でも、はい、お申し込みの方法を教えていただけますか？
はい、駅前の方にメールで、この通信の方にも、参加者の声とかということで QR もつけてるんですけれども、
はい、
駅前広場の方で申し込みしていただけたらなと思っております。メール等も受け付けておりますので、
はい、
そのようにしていただけたらなと思ってます。
はい、わかりました。駅前子育て交流広場に、メールでお申し込みをしてください、はい、ということなんですね。
はい、
今手元に、ね、私はチラシいただいてるんですけれども、
はい、
そちらに QR コードが出ています。
そうですね、
ここから読み込んでお申し込みいただくこともできますね。
はい、そうですね、カレンダーとかにもついてます、思いますので、
はい、
そちらの方を使っていただけたらと思います。
わかりました。
はい、
で参加者の声も掲載されています。これも QR コードで出されているんですけれども、
はい、
ちょっと初めて参加するのでどんな内容か不安だなと思われる方はこちらまず見ていただいて、どんな風に、
そうですね、はい、本当来て初めてで、そこで仲良くなって同い年ぐらい のお母さんと仲良くなれる機会にもなるかなと思うので、ぜひぜひ一人でも参加していただけたらなと思う講座になってます。
そうですね、本当に子育て中のお母さんたち、お父さんたちもいらっしゃってますし、
はい、
講師には保育ネットワークミルクの子育てサポーターの方もいらっしゃいますし、安心して参加していただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
子育てを楽しむプログラムです。10月1日からスタートします。全6回のプログラムです。朝10時30分からお昼12時まで駅前子育て交流広場にて行われます。参加費は無料です。お申し込みがスタートしていまして、9月18日水曜日までお申し込みを受け付けていらっしゃいます。1歳から5歳のお子さんを育てていらっしゃる保護者の皆さん、ぜひご参加ください。福島さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まず前半には絵本にゃーご、そして後半には子育てを楽しむプログラムについてご紹介いただきました。今日本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回はミルクっ子通信9月号からご紹介いただきました。次はどんな絵本イベントをご紹介いただけるのでしょうか。次回もどうぞお楽しみに。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園では それぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。